TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私ワンコと
山本しおり
の2名がお届けします。
はい、
はい、280回目、8月16日配信でございます。
はい、8月じゃない、
9月。
おっと、
まだ私まだ夏を引きずっている。9月ですね。
そうだよ、9月ですよ。
そうですね、
うん、
そうですね、
もう 秋も半ばだよ。
中秋の名月の話をしようとしていたのに8月だった、うん、まだ夏を引きずって
引きずっていますね。
はい、そうなんです。もう9月半ばを過ぎましてですね、
う
ん、すっかり涼しくなりましたね。
この間台風大丈夫だった。
大丈夫でした。
そう
ですね、私が外にいる間はさほど、うん、ちょうど雨がひどくなったぐらいに帰る、うん、でもうね、うん、家にこもってる間すごかったですね。風が強かったね。
強かったね。
なんか街路樹とか結構倒れてたね。
うん、電車大変だったよ。
ねえ、なんか電車ほとんど止まってたでしょ。
そう、止まってて、うん、なんかまあ、何時から動き出しますっていうのは流れてたから、うん、その少し前に行って、まあ、駅のカフェとかで、うんうんうん、あの電車動くのを待とうかなと思ったら、うん、はっ駅に着いてハッてして、そのカフェの人たちも来れないよね。
あ、なるほど。
オープンしてない。あ、オープンしていないと。あ、そりゃそうだと思って。
そっか、
なんて身勝手なことをと思って
勝手にいるだろうと思い込んでいたが、
あのモーニングを食べながら電車を待てばいい
や、そんな優雅な時間など
ちょっと早めに出てみたら、
ね、うん、そうですね、店員さんもね、
そう、来れないじゃんと思って。
徒歩圏内であってもちょっと危ないよね。
危ない。しかもそんなさ全員が全員徒歩圏内とは限らないから、ね、電車が来なければスタッフも来れないよね。
そりゃそうだよ、お店開けられないよ。
でも、まあ、同じような考えの人たちがその店の前でしゃがんで待ってるって
行く当てを失ってしまって
駅は改札でか、あのすごい私はちっちゃい駅なんだけど、うん、それでも 5,60 人の人が改札前で、
なんか千葉津田沼駅がすごかったってツイッターとかで、うん、なんかすごい行列になってて最高尾札が出てたって、うん、駅の外までもうどんどん伸びてて、
あのまず改札に入れなかったって言ってたもんね、
うん、改札に入れないし、入ったとしてもホームに入れないよね、
うん、
だからなんかすごい、なぜみんなそこまでして会社に行くのかって思って、
そんなに外せない
仕事の人ばっかりなのかな。まあそれはね、うん、そんな災害時でも行かなきゃいけないお仕事の人はもちろんいると思うんですけど、うん、休んでもいいんじゃないかなって思うんですけどね。
なんかこうねこうリモートワークで、
ね
ね、できればね、
もう台風休暇とか作っちゃえばいいのにね。
本当だよね。
ここところね、だってしょうがないじゃん、電車動いてないんだからさ、
う
ん、
そう。でも私の仕事だと、うん、あのこの自分のかいる場所だけじゃなくて、うんうん、他のお店が各地方にあるから、うんうん、そっちは別に台風来てないところは普通に動いてるわけだから行かないとなんだよね。
エリアで分けよ
本当にエリアで分けてほしいけど、
ね、
そう、一括して
そこがダメだったらもう全部ダメにしよう営業しておりませんにしよう
本当にそうしてほしいと思って
じゃないとさ、そんなのに合わせてらんないよね、
うん、いやあれはね、なかなかしんどかったよ。電車も久々のぎゅうぎゅうだし、
そんなぎゅうぎゅうの電車乗りたくないじゃん。
なんかね、もうちょっとで着くっていうところでやっぱり前が詰まってるからいけませんってなって、ね、もうすっごい変な体勢なまま、
なんかそんなんしてるとさ気分悪くなっちゃう人も出ちゃって、ね、結局それで遅れちゃうでしょまた。
あの途中の駅で、どれぐらいだろう、ちょっと年齢高めかな、 5,60 代の女性の方がもうベンチに 寝ちゃってて、
いやもう無理
でしょ、悪くなっちゃうよねこれじゃあ、
無理でしょ
う、うん、なかなかね、こう電車が動かないってこんなことになるんだと思って、ねね、ま、前日から言ってたけど、
そうだよ、だから無理して行かなくていいんだよ、うん、会社も来るなって言えばいいのにさ、
ね、本当だよね、
もうね、
まあでもね、首都圏もそれくらいで住んでるけど千葉がね
やばい、
まだ普及してないから大変そうですね、
そうなんですよね、うん、この放送の頃はもう普及してるといいんですけど、ね、なかなかね長引いてますよね、うん、
本当に停電が。だって別にすごいこう山奥とかで、うん、こう 例えば土砂が崩れて孤立してるとか、うん、そういうことでもないじゃん、
ね、まあまあな都市部でもダメなんだなって思って、ね、そしてなかなか復旧しない、みんな多分最初停電した時は1日2日で復旧すると思ってたんだろうね、まあ、まだちょっと涼しくなってきたからマシかなって思ってたけど暑かったからね最初の何日間かは
しんどかったよね、
だからそれで熱中症になっちゃう方も多くて、ね、うんうん、お聞きの皆さんでもそのねところでいらっしゃる方いるかもしれないし、うん、ね、親御さんとかがそことか実家の方がそことか、うん、結構私の知り合いにも実家がそっち方面だったりして、やっぱり電気復旧してるところと復旧してないところがあって、うん、なかなかその情報もなかなか入ってこないから大変だみたいな、
あの電気がないとテレビとか、
う
ん、
そうそうそう、
ラジオとか、まあ携帯の充電もなかなかね、だから電池じゃない、ね、
情報が入ってこないから大変ね、うん、ラジオはなんとかあの手回し、
あ手回しのが、ね、
発電のやつとかがなんか災害時にちょっとね、うん、いろいろ準備してよみたいな ね、うん、ね、あのなんつうのライトと一緒になってる感じのやつとかが結構出回ってたんで、ラジオはギリ聞けるって言って、
うん、
ラジオ強いなって思った
。
電気使えないとねほぼ全部ダメですからね、
ダメよね、今
だってガスも結局その点火に電気を使ったり、あと水道もポンプがなんか、その電動式になってたりするから全部止まっちゃうって、だからオール電化は本当死亡って思って、
うちの実家オール
電化、あーやばいやつだよ、まあ、独立してた方がいいんだなって思いました。なんか、ね、一極集中はねやっぱリスクが高いなと思います、
はい、
なのでまだまだ油断できないかもしれませんが、そんな中もし余裕が心の余裕がありましたら、ちょっとラジオを聞いて
ね、
ちょっとほっと一息ついていただければ、
逆にこう何もあの災害とか関係ないところで、
ね、関係なく過ごしていただけたらと思っております と、 いいなということで、はい、夢かな放送局スタートです、
はい、
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。さて、
さて
というわけで、はいはい、いつも通りやっていきたいと思いますが、はい、前半は お便りでね、フリートークとか、はい、くじ引きフリートーク恒例になってまいりました。私たちの目の前にですね、シークレットなお題が
あります
ありまして、その中から一つお題を選んで、それをテーマに語っていくというコーナーでございます。さてとどれにしようかな、選んでいいよ、
はい、おい
なぜ迷った
でで
じゃじゃん、なんだ
あれ、これやったっけ、手帳、
いやや
ってない、
やってないと思うよ、
手帳、これな、
手帳へ
え、手帳使う、
手帳使ってます、
私毎年、こう 年度が切り替わるときに買うのは買う、はいはいはい、
うん、
買って何ヶ月かは書く、
うん、
でも今はカバンの底
ある
これ毎年これを繰り返す、
あるあるあるある
でもね、新しい手帳が出るとやっぱり欲しくなる、
なんか気分の、ね、かわいいのとかね出てきて、 そろそろもう新しい手帳出てんじゃない、
そうだ、ね、
10月始まりとかがあるからさ、
あ私ね4月切り替えたんだよね、
私はね
1月
私もわかんない、その時によってバラバラ買いたい時に買うみたいな買う感じだから、うん、もう10月だったり4月だったり1月だったりするんだけど、
手帳って何、どういうやつ、
あのね、いろいろ試した結果、やっぱね分厚いやつは使わない、あのなんか一時期なんか時間の効率化みたいなんで、1日のスケジュールの予定を書くみたいなのがちょっと一時期流行ったの、手帳術みたいな感じで、あれがね流行った時に私もねちょっとクソ分厚い
やってみた
辞書みたいな手帳買ってみたんですけど、まあ使わない、ね、
だよね、
まあ使わないですわ、
まあ少し厚めのものを使ってたんだけど、結局全然真っ白なまま1年が終わる。
分厚いとさ、まずカバンに入れないじゃん、重いから。で家で書くかって言ったら絶対開きもしないんだよね。あれ本当は事前に書いて家でなんかその日の予定をクリアしたかどうかとかを書いて、さらに日中もそれを見ながら行動するみたいなんだけど、まあしないね、
しないよね、
しないね。で次にですね、あの 1週間刻みでそういうのがある、うんうん、ちょっともうちょっと薄いやつで、うん、1週間ごとのサイクルで書けるやつ、うん、あと何縦長で1日のスケジュールが書けて、うん、見開きで1週間になってるやつとか、うんうん、いろいろやったんですけど、うん、まあ書かない
結局書かないよね、
まあ、書かあの1日のスケジュールっていうのがね、うん、まあ書かないですよ、あれ
1日はもうなんかその日の大きな出来事だけパッパって書くぐらいで、うん、もう例えば夢かな収録とか、
そうなんか、ね、なんか何時から何時とかなんかさ睡眠とか書けみたいな、知らねえ、
そんなことは書かない、
睡眠とかその日によって違うし、ご飯の時間もその日によって違うし、うん、スケジューリングできねえなって、
まあれはさ日記代わりに書くっていうこともあるのかもしれないけど ね、
だからなんかでその次にですよ、うん、よくある横線が入ってて見開き1週間になって、うん、でなんかちょっとメモを書くみたいな、うん、予定ではなくその日のメモ、うん、まあ、うん、ダイアリー形式のやつにもしてみたんですよ、うん、まあ、それもなんか1週間の見開きの普通の四角マスが並んでて、うん、あとは1週間ごとにその横のちょっと詳細を書くみたいな、うん、まあ詳細は書かないそこは使わないですね、そこ真っ白で、ね、このそこ無駄だなって思って、うん、最終的にただ単に見開きで1週間、うん、1週間じゃない1ヶ月分がある、うん、あの四角いマスだけがある小さいやつに落ちてました、うん、あの100均とかで買えるやつでそれだとカバンに入れても重くならないし、パッて開いたら全部の予定が書いてあるのよね、
まあ、まあこれくらいの薄さになるよね、もう
私、まあ、同じくらいです、ね、まさに
やば、私たちさ一緒一緒ほぼほぼ一緒じゃない
そうこれで開いて
B6 サイズ、
そうね、それぐらいですね、
ぐらいので
、うん、パッて開いたらもうそこに全部、
ここに全部
全部書いてある、同じタイプ全部書いてある、はあ、私の方がマス目がまだ小さいな
あとはこのノート使わないノートがちょっとあるけど、
使わない、そうメモ欄があって、たまに、うん、たまに書いて、あとなんか紙がない時に
書いてある、私、ま、見て一個も書いてない、
私はたまになんか書い、うん、メモ書いて渡さなきゃいけない時とか、うんうん、残さなきゃいけない時にビリッて破って、うん、それに使ってる、
なんか私一応これ渡す用の
あるんだ、渡す用のメモある、うん、私荒々しく手で破ります。そうなの、
いやすごいね、結局ここに落ち着いたんだよね、
これが一番ベストだっていう、うん、まあ、もちろんね、なんかスケジューリングをきちんと管理して時間ごとに、まあ1日に複数の予定とかもある日ももちろんあるんですよ、うん、だからそれをね、うん、時間で組んで、その隙間時間をさらに有効活用しようみたいな、うん、スケジューリングがバッチリできてる人はもちろんそれでいいと思うんだけど、だ、ね、あの我々には向いていなくてですねあの確かに3つぐらい予定がある日とかもあるんですけど、うん、まあ、その開始時間を書いてるだけで、うん、もうなんかもう詳細とかはない、
ないよね私も一回何システム手帳、うんうん、あの革のちょっといい外見を買って、うんうんうん、中を入れ替えるっていうことをやってたんだけど、うんうん、
やった、
まあ使わないし、
まあ書かないですね、
重いのよ、
そう、何よりも重いの、ね、重い、あれを使ってる人に聞きたいんだけど、うんうん、重くないのかなあれだってカバンの中にあれ以外にもいっぱい入ってるわけじゃない、うん、もう財布入ってるだけでも重いじゃん、でカバン自体ももうすでに重いじゃん、であの手帳が重いじゃん、
そうなの、
よくそれを持ち歩けるなって、なんか仕事できそうな人はみんなあれ使ってるんだけど、
そう、なんかね、そう、でも私学生の時とかかなんか使ってた、でちゃんと、
まあ、書いてた、
その時はね書いてたし、まあ年度変わるごとに中身入れ替えてとかやってたけど、もうやらないよね、
やらないね、うん、年々やらなくなるね、なんかやろうという試みをまずしなくなったね
本当だよ ね、いや、まあ、特にあとはあ、でも一回、うん、そのちょっと厚めの手帳が役立った時があって、うんうん、台風で帰れないってなって、
はいはいはい、
いろいろどっから帰れるかっていうのを探ってて、うん、で渋谷かな、渋谷にとりあえず向かったのか、
うんうん、
で渋谷に向かって、でももうあのバスで向かったんだけど、うん、駅の前はもう大変なことになってるから、うんうんうん、ここで降りて歩いた方がいいですと、
うんうん、
でも電車多分動いてないと思いますけどって言って、で降りて、まあ、その状態だったらと思って、うん、とファストフードに入ったの、
うんうん、
でもあのみんな駅地下から埋まっていく、待つ人が、
まあ、そうよね、
そうで、ギリギリ座れた感じだったの、
うんうん、
で、はって見たらなんかそこでいろいろ検索をしまくった結果、うん、充電ギリギリだったの、
お
で、うん、見れない、
うんうんうん、
もう本当になんかこの最後の何パーセントかは最終的な帰る時の交通情報の確認にしようと思って、で見るものもないで、今席を立ってどこかに例えば本屋さん行こうとしても、うん、そしたら埋まっちゃうっていう時に、手帳の分厚い手帳だった時の裏にいろいろ雑学とか
あ書いてあるやつある
あれを熟読するってめっちゃ役立った、あのお葬式とかの作法とかを。
そうね、そう分厚い手帳って後ろに、うん、マナーとかついてるよね。私も分厚い手帳の時 毎日それは1日1ページのやつだったの、まあ、何も書かなかったんだけど1日1ページのやつは必ず上に誰かの格言が書いてるやつがあって、それだけ読んで、うん、まあ何も書かないんですけど
そうなのこのなんか重いけど、私これがなかったら本当に
やることが
ない。ただ正面を見てるだけになるから
まあ暇つぶしに役立ったってことですね。
そうすごい、あのね、よかったよ、雑学は身についたぐらい、うん、でもそこで何を書くわけでもないし、なんか ずっと丸とか書いてた。
分厚い手帳ね、なんかね、なんか打ち合わせした時のメモとか思ったけど、それはそれで別のノートがあったりする
んだよね、うん、そうなんだよね、
手帳に書いたりするんだけど、まあなくすからって思って手帳に書いたけど、でもあんま活用しないな、うん、なんかね、何なんだろうね、
なんかこうね、まあ、今スマホの中に入れちゃってたりとかもするからね、
まあ、それもあるかもしれないですね、うん、まあ、うん、手帳が使えない呪いにかかっているのかもしれない
どういう呪い、
分厚い手帳を使える人のお話を
あれをどう生かすのかをね、しかも知りたいよね。でっかめのなんかこう持ってるじゃん、仕事できる人って
A4 ぐらいの、 A4 は行き過ぎな、なんか B5 ぐらいの大きいやつあるよね。
かっこいいよね、
うん、あれどうやって、ね、何使ってんのかな、何書いてんのかな、
一回中身見せてほしい、
何書いてるか知りたいよ ねというわけで、はい、はい、そんなわけで、うん、夢かな放送局後半もまだまだ続きます、はい。